それではお手元のグラスが満たされましたら、恐れ入りますが皆様ご起立くださいませ。乾杯のご発声は、PTA 会長の鹿島茂樹様にお願いいたします。
皆様大変お疲れ様でございました。盲学校創立100周年、本当におめでとうございます。今日は朝から、ご来賓の皆様、そして、同窓会の皆さん、そして職員の皆さん、そして PTA の皆さん、本当に、ご苦労様でございました。今日は本当に、朝から子どもたちを交えた大人だけの祝賀会でなくて、子どもたちも交えた大変素晴らしい、記念行事ができたんじゃないかなというふうに思っております。僭越でございますが、乾杯の音頭を取らさせていただきます。創立、100周年を、皆様方と喜び合い、そしてますますこの鹿児島盲学校が発展いたしますとともに、それから本日ご列席の皆様方のご活躍とご健勝を記念いたしまして乾杯いたします。乾杯。
鹿島様ありがとうございました。皆様ありがとうございます。どうぞお座りくださいませ。ありがとうございます。さあ、それではここから先は、大いにお飲みいただき、そしてお食事の方もご堪能くださいませ。また懐かしい顔も揃っていると思いますので、どうぞご歓談にも花を咲かせていただきたいと思います。バトンが渡されて現在があるわけですが、先ほど、森永様が50周年の時はこうだったというようなことを少しお話をされていました。ここからはこれまでの、歴史を、語っていただきたいと思います。どうぞお食事をおすすめになりながら、お話を聞いていただければと思います。それでは大久保哲夫様お願いいたします。先ほど、表彰も受けられましたが、大久保哲夫様にお話を伺いたいと思います。理療科の教員として昭和26年から平成元年まで37年間勤務をされました。同窓会役員として、14年間ご尽力をいただいております。
皆さんこんばんは。さすがのドラもちょっと編成期になっておりまして、失礼いたします。で、今日はおめでたい有意義な100周年の記念関係行事に参加することができ、またおまけに過分な賞をいただきまして本当に感謝しています。そういった模様は大先輩恩師の皆さんが 天国からこの会に参加しているもんだと信じています。で、私もそういった恩師大先輩の指導のもと、また仲間や家族の協力でなんとかいろんなお役目も務めさせてもらいました。本当に皆さんに改めてお礼を申し上げたいと思います。で、思い出話ということで、制限時間が10分の3人リレーだそうですが、トップバッターで、いたします。私が盲学校の生徒になったのは昭和19年太平洋戦争の旗色が悪くなった頃です。で、当時の2代目川端宗次郎先生は陸軍大佐殿でございました。そのために学校の中は戦時一色、また普通の中等学校並みに訓練をするんだということでした。で、私が驚いたのは、明院寺参りの徹夜行軍です。それと横穴防空壕を生徒たちの手で掘ったことです。当時もう学校ですので、牢の生徒が掘って、盲の方の生徒が全盲と弱視と組んで木工で土砂を運び出すというような作業をしたことを強く印象に残っています。戦後は10月でしたか、学校に集められた時すでに宿舎が焼け、校舎はほとんど県立病院となっておりました。そういった中で学校寄宿舎の生活が始まったわけですけれども、本当に戦後の荒れ果てた時代、またその頃は枕崎台風とか次々に一年に何遍も猛烈な台風に襲われ、寄宿舎の生活も食料がなくなって、食料休みというのが月に1週間ぐらいあったもんでした。そういった悪条件の中で勉強を続けていたわけです。で、23年に卒業しましたけど、その直前が例のマッカーサー旋風です。今では考えられません。生徒の代表が代議士さんのところに陳情に行くというようなこともいたしました。それから盲老分離の段階です。その次が、例の愛の鉛筆運動でいろいろと ご活躍された方もここにいらっしゃるようです。で、学生の切り替えなどなどがありました。で、たまたま起こったのが盲学校の清水町への移転です。その時の同窓会の反対運動は猛烈なものであったと聞いてます。あの清水町の2段格差が3メートルもあるような2段の高地で、目の見えないものをあんな危険なところに置くのかということで、猛烈に卒業生が反対運動を起こした、その逸話は後に教育委員会で話題になったということでした。で、引っ越しをして運動会に招かれた教育委員会の幹部の方が、盲学校でもこんな運動会ができるのかと驚かれたということで、認識を改めないかんと言っておられたのを私も聞きました。まあ、そういったことで同窓会の役員などもいたしましたけれども、今度は逆に清水町から総務隊へ、いや下屋敷へ引っ越しを したのが昭和35年ですね。なかなかその問題が解決しないものですから、当時の同窓会長は北園さんです。その近くに県議会の新川近義さんでしたかね、という方がいらして、その方にいろいろとお願いして、下石への移転と校舎建築3年計画の予算を組んでもらうことができたわけです。そして今の下石に引っ越しが終わったということです。その引っ越しの模様などを近所の方が見ておられて、目の見えない生徒たちが先生方にと一緒に自分たちだけで移転作業が終わったのを見て、近所の方が本当に驚かれたという話を聞きました。まあ主に同窓会の役員の立場からいろいろ申し上げましたけれども、そろそろ持ち時間もなくなります。最後にお願いですけれども、今バリアフリーだとかノーマライゼーションといろいろ言われますけれども、健常者の作る一般社会で障害者が生き抜くためには、先ほどの講演の内容に出ましたチャレンジ精神がなくとないとダメだということです。一つ先生方と保護者の皆さんが協力して生活、今この頃は盲学校で言われる自立生活をすることのできる気力のある卒業生を送り出していただきたいと思います。そうすることで先輩たちは仲間として後輩として受け止めて、ともどもに生活することができるのではないかと思います。これが私の持論でありお願いであります。ご馳走の出てるところで変な声で失礼しましたけれども、以上感想やらお願いを申し上げまして、一番バッターの責任を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。大久保哲夫様にいろいろな思い出を語っていただきました。お話に耳を傾けてうなずいている方もたくさんいらっしゃいました。ありがとうございました。さあそれでは続いて瀬之浦祐徳様お願いいたします。瀬之浦祐徳様お願いいたします。卒業生でいらっしゃって、現在ハートピア鹿児島に勤務していらっしゃいます。昭和42年に理旅校を卒業されまして、針灸院針灸院を開業する傍ら、昭和45年から視覚障害者のためのテープ雑誌を発行し続けて、現在も編集長として頑張っておられます。
こんばんは皆さん、瀬之浦です。まあ今日は我が盲学校の100周年記念ということでおめでとうございます。私は昭和29年に入学しまして、それから昭和42年に卒業しました。で、まあ、私が盲学校で過ごしましたのは昭和30年代であります。で、まあ、昭和30年代といいますと、文化の花が開いた時代だったと思います。まあ江戸時代で言いますと元禄時代ということになるでしょうかね。まず盲学校では展示取材大会が盛んでして、鹿児島盲学校は九州でもそれから全国でも常に上位を独占しておりました。私は今の 郡山先生、西郷先生と同じ席に、置いていただいているわけですけれども、その展示や取材の問題集を、先生方が夜遅くまで打っていらっしゃったのを覚えております。まあ選手といたしましては、展示の方が岩崎信夫さん、それから展示の読みの大会もありまして、早読みで、小田さん、小田さんは大変読みの早い人でした。 NHK のアナウンサーより早いんじゃないかと言われておりました。それから、まあ、取材の方で言いますと、私は遅かったんですけれども、私のクラスに、坂本真理子という大変暗算の、うまいのがおりまして、羨ましく思っておりました。それから、まあ、私の先輩で取材をやっておりましたのは二礼元彦さんとか、それから平山真澄さんもそうでしたかね。ここにいらっしゃった方々の中でも、取材あるいは展示で活躍された方もいらっしゃると思います。それからもう一つは、吹奏楽が大変盛んでして、西村先生の指導のもとに、各地を遠征しておりまして、いろんな催し物に呼ばれていたように思います。また吹奏楽祭というのがありまして、それにも毎年参加しておりました。今お原祭りなどに参加しているようです。今の方々も頑張っていただきたいと思います。それから演劇活動が盛んでして、高校演劇コンクールというのが大変盛んな時代でして、鹿児島盲学校もそれに参加しておりまして、昭和35年だったですかね、山小屋にてという作品で優秀賞を取っております。ここに来ていらっしゃると思うんですけれども、八反田恵美子さん、旧姓森恵美子さんですよね。それから、清藤さん、小浜さん、こういう方々が、頑張っておりました。それから昭和36年に、民間放送のラジオ作品コンクールというのがありまして、それに、山下千恵さん、亡くなられて惜しい方は亡くしたと思うんですけれども、当時の紀藤千恵さんですけれども、その方が脚本を書きまして、稽古の日記という作品だったんですけれども、それが鹿児島で1位になりまして、九州大会まで、進んだということもありました。山下さんが脚本を書かれまして、平山真澄さん、当時の岡野真澄さんが絶妙の語りで、出演されたというふうに覚えております。またその頃は、日本展示図書館の放送劇コンクールというのもありまして、それでそれにも参加しまして、まあ私なども何回か参加させてもらったわけですけれども、昭和38年に魔法使いの弟子というので参加しまして、その時はまあおかげさまで3位に入賞することができました。で、まあ、その時私がどういう役をしたかと言いますと、魔法使いのおじいさんの役でした。まあ、私もこうしてですね、放送劇なんかを何回かさせてもらったんですけれども、回ってくるのはおじいさんの役ばっかりでした。まあ、たまにはその若い、2枚目の役をしたいと思ったものでした。まあ、こういう思い出話をするときに、よく出る言葉ですけれども、昭和30年時代は古き良き時代だったとつくづく思います。 まあ今の方々は今の方々なりにいい思い出を作って卒業していただきたいと思います。どうもまとまりのない話で申し訳ございませんだ、ございませんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。卒業生で瀬野浦祐徳様でした。ありがとうございます。さあそれではもう一方お願いいたします。石井昭夫様です。石井昭夫様にお願いいたします。昭和37年に医療科を卒業されまして、現在の筑波大学の理療科教員養成所の課程を昭和39年に卒業されました。
石井です。私は昭和25年に本校に入学しました。そして昭和39年から理療科の教員として本校にお世話になっておりますので、鹿児島盲学校100年の歴史の中のちょうど半分ぐらいを児童生徒としてあるいは職員として直接本校にお世話になっております。50年といいますと、今朝ほど記念演奏会の時の最初に本校の音楽部が演奏しましたけれども、それがちょうど昭和28年の発足のようです。で、今日は部員として、それぞれこうご活躍された方々がたくさん来ておられますけれども、私と同年代の方は、西の表まで泊まりがけで演奏旅行に行ったこと、それから40年代の方は鹿児島国体の時に、演奏したことだとか、あるいはニニーロッソと共演をしたこと、それから50年代半ばから後の方はトラックの上から市中パレードしたことなどを思い出しながら後輩たちの演奏をお聞きになったのではないかなと思います。で、音楽部以外でも今度は体育関係ですと、九州地区の盲学校の野球大会が昭和37年から、それからバレーボールが44年から、柔道大会が46年から始まっていますので、それぞれのところで、ご活躍された方も、たくさんおいでになっていると、そういうふうに思います。で、私が本校に着任した昭和39年ですけれども、ちょうど東京オリンピックが行われて、それから東海道の新幹線が開通した年ですけれども、その時の本校の児童生徒数がちょうど、現在の3倍ぐらい170数名、それから職員が50数名だったように記憶しております。で、昭和46年ぐらいになりますと一番ピークで児童生徒190数名だったのかなと思いますけれども、それから少しずつ減り始めまして、昭和60年にはちょうど100名前後になっていたのではないかなと思います。それから昭和40年以降の大きな出来事と、しましては、昭和44年に、本校の校舎の増改築が全て終わって、いわゆる現在のような施設になっております。それから昭和47年ですけれども、本校70周年の時なんですが、鹿児島で太陽国体が行われました。で、太陽国体の夏季大会、夏の大会の時に、来華された皇太子ご夫妻、現在の天皇皇后両陛下ですけれども、本校を行啓されております。それから 昭和48年になりますと高等部の学習指導要領が変わりまして、これまでそれまで の、 高等部5年の課程が廃止されて、高等部普通科3年、その上に専攻科3年という現在の課程に変わっております。それから昭和59年の夏には全国の盲学校教育研究大会 が、本校を主幹校としてありました。それから平成5年の2月からあんまマッサージ指圧師針師灸師の資格試験が知事試験から国家試験に変わっております。で、まあ、そういうふうに大きな流れだけをちょっとこう取り上げてみましたけれども、それぞれの時代に本校に在籍された同窓生の皆さん、あるいは 在職された先生方が、それぞれの、思いを思い出をかみしめながら今日の式典あるいは祝賀会に参加してくださっているのではないかなと、そういうふうに思います。で、まあ、いろいろお話をしますと、もうそれぞれのところで語り尽くせないぐらいたくさんあるかと思いますけれども、せっかくご歓談の席ですので、これぐらいで終わりたいと思います。どうも貴重な時間をくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。石井明夫様にお話ししていただきました。3人の方に歴史を語っていただきましたが、それぞれの年代にいろいろなエピソードがやはり残っているんですね。いろいろとお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。さあ、それではお食事をおすすめになりながら、今度は、歌を披露しますので、ぜひお耳の方を拝借したいと思います。それではまずは、職員の皆さん、盲学校の職員の皆さんに歌っていただきますので、どうぞステージにお上がりください。教職員、11年目の皆さんということで歌っていただけるそうです。さあ、どうぞ皆様ご注目ください。皆さん、このグループの名前、ヒマナスターズという名前がついております。職員で構成したヒマナスターズというメンバーで、11年目の皆さんなんですが、アカペラグループを結成いたしました。この本番に備えて2週間練習を積んできたそうなんですが、1曲目は盲学校の校歌、そして、2曲目は平井堅もびっくりということで、大きな古時計を、歌っていただきます。もう笑いながら聴いてくださいということですので、ぜひぜひ、どうぞ。お顔は塗ってらっしゃるんでしょうか。さあ、それでは、皆さんどうぞ、お聞きくださいませ。よろしくお願いいたします。
朝日は照り学び屋に集う我が友、麗しく真心の玉磨かなん。
せーの、100周年
お食事中失礼します。皆さん、こんにちは。ヒマナスターズでーす。 拍手お願いします。先ほど紹介にもありましたように、教員になって11年目のメンバーです。暇な人もいれば忙しい人もいます。みんな暇じゃありません。じゃあ簡単にですね、メンバーの紹介をさせていただきたいと思います。向かって右側の方から、後頭部をまとめる役をしております、タクシマトールです。よろしく。続きまして、今ですね、企業研修で楠木グリーンハイツで頑張っています、上野和彦です。よろしくお願いします。そして、このメンバーの中で、続いては女性です。24歳です。花婿募集中です。よろしく。あ、名前はですね、大脇美香です。よろしくお願いします。続いて、一人だけ、T シャツに、ジャージ、なんですけれども、新入部員です。まだ衣装もらえません。よろしくお願いします。後藤文夫です。よろしくお願いします。そして続きまして、癒し系の、あ、小屋し系だそうです。癒し系じゃなくて食事中失礼。木本隆です。そして我々の、指導をしてくれる、盲学校の歌姫、牧野瀬千代です。よろしくお願いします。そして最後、自称リーダーの森岡です。よろしくお願いします。では、皆さん、歌の方を聞きたいみたいですので、早速お話はこれぐらいにして、いよいよ最後の曲となりました。お聴きください。皆様のご存知の曲です。大きな古時計です。
おじいさんの時計。
来たのを皆に教えたのさ。天国へ昇るおじいさん、時計ともお別れ。今はもう動かないその時計。百年休まずにチクタクチクタク、おじいさんと一緒にチクタクチクタク。今はもう動かないその時計。ボンボンボンボンボンボンボンボンボン。
ヒマナスターズの皆さんでした。皆様どうぞ大きな拍手をお送りください。
アンコールでしょうか。ありがとうございます。では皆様お答えしまして、アンコールの方最後の一曲です、お聴きください、ご存知の方は一緒に歌いください。
静かな湖畔の森の陰から、静かな湖畔の森の陰から、過去過去過去過去過去、静かな湖畔の森の陰から、もう静かな湖畔の森の陰から過去過去過去過去過去過去
過去過去過去過去過去。アンコールにお答えしました。まだ皆様私たちの歌声を、聞きたいと思うんですけれども、時間の都合で今日はこれだけにさせていただきます。ちょっとお知らせなんですけれども、12月の24日にディナーショーを行います。場所は篠山観光ホテルのエメラルドホールです。もし、いらっしゃったらよろしくお願いします。
ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。本当に楽しい皆さん、生徒さんたちもね、前の方に出てこられてじっと聞いてらっしゃいましたけれども、本当に楽しい先生方に教えていただいて、ね、生徒さんたちも本当に楽しくね、授業もしてらっしゃることでしょう。ヒマナスターズの皆さんにアカペラで歌っていただきました。さあ、それでは、続いても歌なんですが、続いてはですね、演歌歌手の方ということで、実は卒業生なんですが、園田さん、演歌歌手に、なっていらっしゃいます。今日は2曲歌っていただけるということで、北見理療科を52年の3月に卒業されまして、学生時代から音楽活動を積極的に参加されていたそうなんですが、卒業後、マッサージ業を営む傍ら、老人ホームとかあちこち夏祭りに呼ばれて演歌を歌っていらっしゃったそうです。そこで演歌歌手としての才能を認められて、平成10年に、命の絆でデビュー。早く亡くなったお父さんを思い出す曲だそうです。そして娘さんの琴美さんが、お父さん頑張ってねと励ましてくれるのがとっても勇気を与えてくれているということです。そしてもう一曲は今年春の新曲、親父、この2曲を歌っていただきます。